チーム88レディオ。
チーム88レディオ。さあ今回も大泉町の八谷病院に出張収録編でお届けしてまいります。今回もこちらの方にお話を伺います。八谷病院の八谷博之先生です。八谷先生こんにちは。
こんにちは、宮坂さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけども、
はい、
本日はですね、まあ、病院で受診した時にどういった流れで、まあ、診察そして検査があると思うんですけども、その検査についてね、いろいろとちょっと詳しく教えて、はい、説明させていただきたいなと思っております。
はい、お願いいたします。
はい、まず病院を受診されます。例えばちょっと風邪ひいちゃった、お腹痛いとか頭痛がする、あと検診で血圧が引っかかったとかあると思うんですけども、まあ、まずは問診ってのがあるんですね。問診というのは、まあ、直接、まあ、医療スタッフが、じゃあ症状があったらいつからあるかとか、どれぐらいの頻度とかっていうのを聞いたりもするんですけども、まあ、あとはですね、例えば喫煙歴とか飲酒歴とか手術歴、そういうのを調べたりするんですね。あと飲んだりする薬とか、まあ、そういうのもすべて、まあ、お話を聞いて、その中で、まあ、例えばその症状にどんな病気があるかなっていうのがあってですね、まあ、鑑別疾患っていうんですけども、例えば貧血って言ってもいろんな原因、例えば血液疾患の場合もあるし、欠乏性貧血とかもあるし、胃がんとか大腸がんがあって貧血になる人もいますので、まあ、何が原因かなっていう鑑別があったりするんですね、
はい、
まあ、そういうのを頭にちょっと想像しながら、まあ、次に診察をしていきます、
はい、
例えば診察ですとお腹痛かったらお腹を触るとか、
うん、
貧血ってさっき言いましたけど、貧血だったらこの眼球結膜って言って、うん、悪感ベースするような感じにすると、あの白くなってるとやっぱ貧血があるんですね。
よくね、こう悪感ベースしてくださいって言います、
ね、あとはですね、あの診察室に入ってくる時のその表情とか、例えば顔がちょっと白いとか、ね、青ざめてるとやっぱ調子悪いんだなってのも思うし、
はい、
そういうのもあるんですよね。まあそういった見た目で診察するっていうのも大切かなと思うんですね、
はい、
でまあその他にはですね、今いろんな感染症も流行ってますから、
はい、
熱を測ったり、血圧を測ったり、そういった診察もあるんですね。
はい。
はい。まあ、それが、で、だけで大体診察できたら、まあ、それでおしまいのこともあるんですけども、
はい、
例えば、症状が強くて、何か原因がありそうだなって時はですね、採血検査。やりますよね、
血液を。
そうなんですよね、うん、で採血検査も病院の規模によって、すぐ結果が出る場合と出ない場合、
はい、
あと出ない項目とかもあるんですね。
あ、なるほど。
よく一般的にありますのは、肝臓とか腎臓とか、
はい、
ナトリウムカリウムなどの電解質、
うん、
あとは炎症反応の値、あと血栓って言って白血球とか貧血とか血小板ってやつですね、
はい、
あと凝固系といって血液の固まりやすさとか、そういうのも見ることができると体の中でどんなことが起こってるかなっていうのがだいたい推測できるんですね。
へ、
はい、
血液検査っていろんな項目あるじゃないですか、
はい、
一般の方が見てもよくわからないんですか、
ね、そうですよね、
はい、
ただ最近はですね、採血の結果の結果用紙に H とか L って書いてあって、
ありますね、
まあ、High とか Low っていう意味なんですけども、まあ、我々はもう慣れてくると大体値があって、
はい、
高値でもすごい高い値とかいろいろあるじゃないですか、まあ、そういうのを見て、あ、例えばその肝臓機能が上がってたらやっぱり肝臓に何かあるんですよ、
はい、
うん、あとは貧血が進んでるとたら、なんかやっぱりあるんですよね。
そっか、基準値を、
そうなんですよね、
超えているのか低いのかっていう、
なんかそれぞれの臓器に特異的な、
ええ、
採血データとかありますので、それを注意しながら次の検査に行くわけですね、
ええ、
ですから検査は1個だけじゃなくて何個もやっていくと、その診断が絞り込まれていくっていう感じですね。 まあ一般的によくあるのは、レントゲン検査。
ありますね。
ありますよね。
うん、
まあ主に、検診とかですと胸とか、
はい、
お腹ですよね、
うん。
あと足くじいちゃったってなるとやっぱ骨のレントゲンですよね。骨折してないかとか、
はい、
ひびが割れてないかとかっていうところも必要ですね。
はい、
まあレントゲン検査なんですけども、いろいろ分かって、うん、肺が見えたり、心臓が見えたり骨が見えたりということで、まあ、本来ほとんど正常ですから、何かがそこに隠れてるかもしれないって思いながら診察するっていうのが大切ですね。
はい、
はい、まあ、その他にはですね、エコー検査、超音波検査ですよね。
うん、
これ体に、まあ、被曝っていうのがなんかレントゲンとかですと放射線をこう浴びたりするので、被曝っていうのが考えがあるんですけども、そういうのがなくて、まあ、体に負担が少ないと。で、何回も繰り返し、しかもリアルタイムで見れるっていうのが、はい、エコー検査ですよね。そう。これも普通に診断できちゃいますんで、すぐできちゃう検査ですね。あとはですね、CT 検査。これも聞いたことありますよね。
あります。
CT スキャンって言って、こう、体を輪切りにして、
はい、
調べていくんですけども、これいろんな臓器、まあ、実質臓器って何かっていうと、まあ、塊であるような臓器ですね。例えば肝臓とか、腎臓とか、膵臓とか、子宮とか、
はい、
そういうのはいいんですけども、まあ、腸管とかはちょっと、診断の精度が下がるんですけども、まあ、腸閉塞とか、
はい、
腹水が溜まってるとか、お腹の、疾患はこういった CT 検査で分かるんですね。まあ、その他にはですね、まあ、これも大きい病院にならないとないんですけど、MRI 検査。
ああ、聞いたことあります。
はい。特に骨とか関節とか整形の病院とかではこれは大切になってきますよね。そういうのがあったり、あとはですね、ペット検査って聞いたことありますか？
初めて聞きました。
ペット検査っていうのはですね、例えば全身を一気にスキャンするんですけども、
はい、
例えば癌があるとか、炎症が起こってるところがピカって光る検査なんです。
知らせてくれるんですか？
そうなんですよ。体の中にある物質を入れます。そうすると、まあ、例えば癌で例えますと、癌のところってよく代謝されてるところなんで、そういったところにその物質が集まるんですね。
なんか元気がいいというか、
そうです。
動いてるみたいな。
そうなんです。ですので、まあ、腫瘍マーカーが高いけども、全身検査したけども、どこに潜んでるかわからないと、じゃあペット検査しましょうって言うと、あるところがピカッと光って、じゃあそこの臓器を詳しく調べようって調べたら、実は潜んでましたっていうのがわかる検査なんですね。
初めて聞きました、
はい、ですので普段我々、まあ、大腸がんとかよくやるんですけども、大腸がんするときはこの検査をすることで、まあ、例えば全身の転移してるとこがないかなっていう、手術の時にも必要な検査なんですね。
そうなんですね。
はい。それが主に大体の、まあ、検査ですね。
そうなんですね。
まあ、他には内視鏡検査とか、いろいろバリウム検査とか、
はい、
いろいろあると思うんですけども、まあ一般的な、そしてまあ特に私消化器領域の専門ですので、消化器系でやる検査というのは、まあこんな感じが一般的ですね。
なるほど。意外となんとなく受けてますけれども、
はい、
こう事前にいろんな検査があるよ、こういう検査があるよって教えていただくとすごい安心します。
そうですね、まあ、病院行くとさあ何のかの検査しましょうって言われたけども、実際どんな検査なの、どんな目的にするのってのは分かんないですよね。
そうなんです。すごくよく今日は詳しくお話をいただきましてありがとうございました、はい、またぜひ先生にはこういった、まあ、検査のいろんな検査があると伺いましたので、ね、実際血液この項目これだとなんか高いとか低いとかっていうのも、
確かにそうですよね、
なんか聞いてみたいなっていう、はい、感想。
まあもちろん数字一つだけでもう体全身が異常か異常じゃないかとは言えないので、まあ、大事なのは、まあ、先ほど の問診とか触診とか実際に診察するのと、
はい、
検査と、まあを総合的に評価して診断するっていうのはやっぱ大切なんで、一個の検査だけで異常とは言えないこともありますね。
そうですか。なんとなく安心しますね、その話。はい。さあ今日はですね、病院で行う検査 についてお話を伺いました。蜂谷裕之先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。